本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は、マルコの福音書第14章43節から52節です。聖書は新約聖書後ろの方の98ページになります。マルコの福音書第14章43節。そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに、十二弟子の一人のユダが現れた。剣や棒を手にした群衆も一緒であった。群衆は皆、祭司長、律法学者、長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は、彼らと前もって次のような合図を決めておいた。私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえてしっかりと引いていくのだ。それで彼はやってくるとすぐにイエスに近寄って先生と言って口づけした。すると人々はイエスに手をかけて捕らえた。その時イエスのそばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに打ちかかり、その耳を切り落とした。イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日、宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかし、こうなったのは聖書の言葉が実現するためです。すると、皆がイエスを見捨てて逃げてしまった。ある青年が、素肌に雨布を一枚まとったままでイエスについて行ったところ、人々は彼を捕らえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて裸で逃げた。本日はこの箇所から、神は暗闇に一人立つと題してメッセージをお願いします。
クリスマスがあと一週間に近づいてきて、街の中もいろいろ、クリスマスのもので溢れていますけれども、クリスマスといえば、一般に、どういうイメージかというと、光と闇ですよね。だから、この光、クリスマスの時期には、多くのイルミネーションが、飾られる。それは、闇の中に光を照らすこと。それが、クリスマスの一つの風物詩となっているわけです。今から、約30年前になりますけれども、私はオーストラリアに、行きました。オーストラリアに数年間住むことになりました。家族も一緒でしたけれども、一緒だったというか、向こうで家族が増えたわけですけれども、オーストラリアだと、クリスマスって真夏なんですよね。真夏なんです。で、北半球の冬至は、南半球だと夏至です。で、しかも、オーストラリアは、夏時間、デイライトセービングって言ってですね、夏時間を、採用していますので、夜の8時ぐらいまで日が、沈まないんですね。そうなるとですね、クリスマスの時期は最も明るい時期になって、で、しかもですね、私たちキャンベラに住んでましたけれども、キャンベラに住んでいる若者たちは、もう短パンに T シャツ、で、ビーチサンダル履いてればまだいい方で、裸足で歩いてる。で、女の子たちももう本当に短い短パンとお腹を出して歩いてるっていう、それがちょうどクリスマスのシーズンの人々の格好なんですね。もう本当に調子狂いましたね。それで、どうしてクリスマスこの時期に祝うかというと、もともとクリスマスっていうのは、おそらくイエス様が生まれたのは5月ぐらいだったんじゃないかというふうに言われています。というのは、 ルカの福音書を見ますと、読みますと、羊飼いたちが夜、羊をね、外で飼っていた、ということがあって、そして、羊飼いたちが夜、羊たちと一緒に寝ていたっていう、寝ていたというか、羊の番をしていたということが書いてありますけど、それはこの、冬にはできないことなんです。だから、季節的には5月ぐらいだったのではないかというふうに言われている。ところが、じゃあなぜこの季節にクリスマスを祝うようになったかというと、ちょうどですね、ちょうどじゃない、キリスト教がローマの国教となった。そしてローマ帝国の中でも自由に、キリスト教を信仰することができるようになったときに、そのキリスト教、クリスマスとですね、マリア崇拝がやはりこう結びつくということがあって、そしてローマの、昔からのマドンナのお祭り。これはマリアではありませんけども、マドンナのお祭り。それは冬至が過ぎた後に行う。つまり、一番暗い冬至を過ぎて、光が長くなっていく。そのお祭りをする。それと、そのマリア崇拝がこう結びついて、この時期、12月、冬至を過ぎた後に、クリスマスをお祝いするようになったのではないかというふうにこう言われたりもしているわけです。つまり、クリスマスをこの時期にお祝いするということは、暗闇の中に光が来た。暗闇の中に光が来たということを象徴的に受け取り、そして、暗闇の中に照った光としてイエス様を私たちをお迎え、私たちはイエス様をお迎えする。それがこの時期にクリスマスをお祝いするようになったきっかけだというふうにも言われています。今日、例年ですね、クリスマスの時には、もう少し何度かクリスマスの箇所を選んで、メッセージをしていますけれども、今日、連続で読んでいるところを再び取り上げました。それはまさに、暗闇と光がここで、暗闇の中に立つ世の光、イエス・キリスト。それがここで語られているからであります。イエス様は十字架にかけられる前夜、最後の吸い越しの食事を弟子たちとなさって、ゲッセマネの園に祈りに行かれました。そして、自分の願い、自分の思いではなく、父なる神様の思いがなるように、そのことをただひたすら求めて、そして父なる神様の助けを全く受けることのできない、そういう状況の中で、人々の手にご自身をお委ねになるのであります。先週申し上げた通り、人の子としてやってこられたイエス・キリストが悪魔に勝つことなしに、人の悪魔に対する勝利はなかった。だからイエス・キリストはこの苦しみの戦いをですね、一人で戦い抜かれた。そして勝利なさった。十字架は人の目には敗北に見えたかもしれないけれども、神の目にはまさに人間、悪魔に対する人間の勝利であった。それがイエス様の十字架であったのです。こう書いてあります。イエス様が祈り終わって、そしてもう眠り焦げているペテロ、ヨハネ、ヤコブたちに、もうさあ目を覚ませと言ってですね、言っておられるときに、群衆が、ユダに引き連れられてきた群衆がイエス様のところにやってきた。群衆の手には剣や棍棒があった。 なぜ彼らは剣や棍棒を持っていたんでしょうか。イエス様を恐れたからです。イエス様が力ある技をなさる方であるということを彼らは知っていたのです。認めていたのです。だから彼らは剣や棍棒を持ってやってきた。そして当時ですね、エルサレムに水越の祭りなどで巡礼に来て来る人たちは、盗賊とかから自らを守るためにやはり剣を身に帯びていたというふうに言われています。ですからそういう人たちも一緒に集まってやってきたということであると思います。また、ペテロ自身も剣を一本持っていた。剣を持つということは恐れを表します。ペテロも恐れ、またイエス様を捕らえに来た群衆自身も恐れの中にあった。恐れと恐れがぶつかり合うところ、それが暗闇で。イエスを裏切る者、ユダ、十二人の一人、愛された一人は、彼らと前もって次のような合図を決めておいた。私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえてしっかりと引いていくのだ。どうして口づけを合図にしなければいけなかったんでしょうか。どうして口づけを持ってその合図としなければいけなかったのか。ユダの意図は何だったんでしょうか。ただ単にイエス様のそばに寄ってって腕を捕まえて、この人だと言えば済むんじゃないですか。ただ腕を捕まえてイエス様を引っ張って、この人だというふうに言えば済むことではないでしょうか。私はこの箇所を調べていて、ギリシャ語でですね、この箇所を見たときに本当にショックでした。口づけという言葉がここに44節と45節に出てきます。これ言葉が違うんですね。言葉が違う。44節の口づけというのは友情のキス、友情を表すキスという意味で使われている、がそれが使われている。ところが45節に、それで彼はやってくるとすぐにイエスに近寄って先生と言って熱烈にキスしたというんです。熱烈にキスした。で、この熱烈にキスするという言葉はどこで他に使われているかというと、放蕩息子が帰ってきた時に父親が走り寄って首を抱いて、そしてその上に倒れかかって何度も何度もキスをした。熱烈にキスをする。その言葉が使われています。なぜでしょう。なぜユダはそのような熱烈なキスをしたんでしょうか。イエス様を踏みにじるためです。その心をズタズタに踏みにじるためにそれをやったのです。私はこれを調べていてですね、読んだときに、もう本当にユダ許せないと思いましたね。もう本当に苦しい思いになった。私たちの主、私たちが愛する主を、また私たちを愛してくださっている主を、こうやって踏みにじったユダ。私は、もう本当にユダを罰したい気持ちで、もう本当に満たされました。だけど、 それこそサタンの思うツボなんです。ユダに対する憎しみ。私はユダに対する、もうユダはいませんけれども、ユダがここにいたらもう絶対許せないっていう、そういう気持ちに私は満たされた。だけど、イエス様はそうではなかったんです。そういうふうに、自分を踏みにじるために、熱烈なキスをした。抱きついてきて。そして熱烈なキスをしたユダに対してイエス様は何とおっしゃったか。友よ。と呼びかけられたと他の福音書に書いてあります。私だったら何て言うんですかね。裏切り者って言っちゃうんじゃないかな。というふうに思うところで、イエス様は、友よ。と語りかけられた。イエス様は、最後の晩餐の時に、あなた方の中の一人が私を引き渡す、裏切る。人の子を裏切る。そのような人は生まれてこない方がよかった。というふうに言われたとありますけれども、私もここのところずっと若い時からですね、ずっと誤解してて、そんな奴は生まれてこない方がよかったって言ったら、日本語の感覚だと、自分にとって、その、裏切られる者にとって、そんな奴は生まれてこない方が良かったって言ってるのかなっていうふうにずっとこう感じてたんですね。まあ日本語の響き、日本語はそういうふうに響く。ところがやはりギリシャ語を見てみると、人の子を裏切るその人は、その人のために生まれてこない方が良かった。人の子を裏切るような道を歩む、そういうようなことに陥ってしまうのであれば、そういう道を歩まない方が良かった。そういう道を歩むぐらいであれば、生まれてこない方が良かったというふうに、イエス様はおっしゃっている。それは、ユダに対する憐れみであり、愛であり。ユダを愛おしむお心であった。まさに、裏切られ、引き渡され、そして裏切りのキスを持って熱烈にキスされた。ユダはイエス様を踏みにじりたかったんです。自分ができる最高のことで、イエス様を踏みにじりたかった。だけど、そういう中にあっても、イエス様の愛は、ユダに対する愛は、変わることはなかったの。まさに暗闇の中で暗闇の勢力が自分を押し潰そうとするときに、なおそこに光として立たれたイエス・キリストがいた。ヨハネの福音書の中に、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝つことはできなかったとあります。私たちはクリスマスの時によくですね、読む箇所で、ルカの福音書の2章の最初のところを読みます。そこにはイエス様がこの世に生まれた時のことが書かれていますけれども、このように書いてあります。2章。その頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフも外来の町ナザレからユダのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり、血筋でもあったので、身重になっている許嫁の妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが、彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて、男子の初子を産んだ。それで布にくるんで、貝羽桶に寝かせた。宿屋には、彼らのいる場所がなかったからである。とあります。 ヨセフはマリアが臨月になるかなり前にナザレからマリアを連れ出してベツレヘムに来ていたはずです。旅の途中で生まれたわけではありません。それなのになぜ旅の途中で急に破水したから場所を開けてくれって言った時に、いやちょっと困そう、急に言われてもねっていうことではなかったんです。もうすぐあそこであの若いマリアから子供が生まれるということは知っていたはずなんです。人々はそれでもなお客間に若い枝のいる場所がなかった。ここに人の世の暗闇があるのです。ここに人の世の暗闇があります。しかしその暗闇の中にイエス・キリストは生まれた。そして今暗闇の中にご自分の命を差し出そうとしておられる。それは暗闇の中に生まれ、世の光としてやってこられたイエス・キリストが、誠の世の光として、立てられるために、ご自身を父なる神様の御手の中にお委ねになったのです。イエス様はこの後十字架にかけられ、墓に葬られ、蘇られます。暗闇の中に自分自身が輝こうとするのではなく、父なる神様の御手の中に全てを委ねられたイエス・キリストであったからこそ、父なる神様は復活させ、イエスを復活させられ、世の光として永遠に消えることのない光をこの地に満たすことになられるわけですね。そのことを私たちは覚えたいと思います。そしてもう一つ今日、マルコの福音書の今日読んだ最後のところについて少しお話をしたいと思いますけれども、ある青年が素肌で雨布を一枚まとったままでイエスについていった。すると人々は彼を捕らえようとした。ある青年というふうに言われてますけど、これはマルコの福音書を書いたマルコだというふうに言われています。最後の晩餐の家となったマルコの家。彼はまだ少年だったんでしょう。そしてなんかちょっと様子がおかしいと思ってですね、もう寝巻きに着替えていたんだけども、雨布の寝巻きだからよ、もう金持ちだったんですね。雨布の寝巻きをブカッとした、ね、寝巻きを着ていた。だけどなんかちょっと様子がおかしいということで、こう様子を 見にですね、こうついていってるんですね、彼はね。そしてイエス様がゲッセマネの中、園の中でお祈りになった言葉を聞いたのもこのマルコです。そして、ね、ペテロも、ヨハネもヤコブも眠ってしまっているのに、どうやってイエス様の、どういうふうにしてね、イエス様がどういう言葉で祈ったかっていうのは誰が聞いてたんだろうか。それはこのマルコが聞いていたわけです。そしてマルコが残した、このマルコの福音書が、マタイの福音書やルカの福音書などの、が書かれる前にですね、書かれて、マタイの福音書やルカの福音書もそれを参考に しながら書かれたと言われている。そうすると、人々は彼を捕まえようとした。すると彼は雨布を脱ぎ捨てて、素っ裸で逃げた。ってこう書いてあるけど、もう素っ裸で逃げた。もう本当に、 おかしいですよね。まさに、これはマルコの福音書が書かれたのは紀元60年頃とも65年頃とも言われますけれども、みんなマルコを知ってるんです。あのマルコ先生、若い時にイエス様のね、祈っておられたゲッセマネまでついていってもすっぱだかで逃げたのあの先生だよっていうふうに、言われる。ペテロ自身もそうです。ああペテロ先生、あの先生はね、イエス様知らないって言ったんだよ。それを笑って言える時が来たんです。笑って言える時が来た。もうそれこそですね、今みたいに今の教会では生誕劇とかをやるところも多いですけども、ここのところの劇をしたら、もうマルコの役の人はもう本当に人気があったと思いますね。もう素裸で逃げていくっていう、そういうような状況をみんなも大笑いして見ることができる、そういう時が来るんです。私たちもいろいろ苦しいことはあります。今どうして神様は私の声に耳を聞いてくれないんだろうと思う、そういう時もこともあるかもしれない。まさに絶望して希望をすべて失ってしまうようなことだってあるかもしれないけれども、いつか必ず笑える時が来る。なぜか、イエス・キリストが復活なさったからです。イエス・キリストが復活なさったから笑える時が来る。初代教会の人たちは笑える時が来たことを本当に喜んで、そしてこのゲッセマネの出来事も語り続けていったのです。これは苦しみの出来事として語り続けていったのではなくて、喜びの出来事として告げ知らせていったのであります。だからここにおられる方々も、またインターネットで聞いておられる方々も、今仮に苦しいことがあるとしても、それは終わりではありません。神を愛する人々、すなわち神が御心によって従って召されたもののためには、神はすべてのことを働かせて益としてくださる。必ず笑える時が来る。イエス・キリストが復活なさったからです。こんなことを覚えてお祈りをしたいと思います。天のお父様、主イエスが捕らえられたとき、誰もイエス様、あなたについていくことはできませんでした。私たちもついていくことはできないでしょう。しかしイエス様、あなたはその闇の中でただ一人光としてお立ちになりました。立ってくださいました。ユダがあなたの心を踏みにじろうとした時も、ユダに向かって友よと呼びかけてくださいました。また絶望する弟子たちをあなたは逃がし、そして生きる道を彼らに与えてくださいました。主よ、あなたこそ闇の中にただ一人立つ神、あなたを褒めたたえます。主様、 闇の中にある私たちに、あなたの光を照らしてください。苦しみの中にある者たちに、あなたの光を照らしてください。一人一人の闇の中に、あなたが光としてやってきて、一人一人を、あなたに連なる光としてくださいますようにお願いいたします。今日ここに来ることができなかった方々もいます。苦しみの中にある方々がいます。主様、どうぞ、お一人お一人を訪れてください。あなたでなければ、なすことができないあなたの技を、一人一人の中に行ってください。主様どうぞ。よろしくお願いいたします。来週はクリスマスの礼拝。あなたの光に照らされ、一人一人あなたをお祝いし、またあなたを求め、集うことができますよう導いてください。感謝して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。